はい、始まりました酒ノートです。パーソナリティのキュー太郎と
ユミです。よろしくお願いします。
はい、お願いします。
はい、酒ノートとは日本酒好きの私たちが送る日本酒レポートの番組です。この番組は美味しく日本酒を飲みながら香りや味、温度の変化を楽しみ、記録を残しながら素人2人で勝手に語っていく番組です。
はい、
はい、
ちょっとね、今回はワイタロさんからまた先週か、先々週あたりに僕があいつメール送ってこねえじゃねえかっつって言ったから、わざわざ送ってくださったっていうことまあ前回そのワイタロさんのメールを紹介した時はもう最後のトピックスまるまる使っちゃったけど、今回はまあオープニングで言っとこうかなと思って、
はい、
紹介させてもらおうかと思います。ではお願いします。
はい、キュー太郎様、ユミ様、先日メールを取り上げていただいた回を妻と拝聴することができました。お酒が好きで理由をつけては酒蔵巡りに家族を連れ回していましたが、本当に好きな方へメールをし、帰ってきた反応を聞くことで家族にしてきたことを少し理解してもらえました。メールして本当に良かった、感謝しています。リクエストした矛杉の件、無理を言ってすいません。少し考えればわかる話でしたが、都市部でも取り扱えるお酒には限度があります。失礼でなければ地元で帰っており、送らせていただこうと考えています。現在は岐阜県鏡原に在住のため、タビカリを醸されている、タビカを醸されている合名会社早川酒造の方が近いため、手に入る酒販店もあるかと思います。恥ずかしい話ですが、三重のお酒もまだまだ知らないよ、蔵元も多く、その数だけ楽しみが残っていると前向きに考えています。放送を聞く前に偶然訪ねてきいた天領や海運など、本当に個性的な場所がや蔵元があり、話が尽きなくなります。まずは美濃菊、タビカ、提灯、対馬神社が近いのかな、提灯に、
ちょっと僕それはよくわからない、
ちょっとね土地がわかんないですが、対馬神社まで行っているのに訪れていない、って書いてあるので近いんだろうね多分ね、は行ける範囲なのでストックしています。ご迷惑でなければ蔵元レポートまた送りますね。長くなりましたが、良いお酒が手に入りそうであれば再度画像と一緒に連絡を送ります。その時で結構ですので、送り先ややり取りをできればと思います。毎週配信聞いていますよ。ユミさん、アレルギーお大事になさってくださいね。山田太郎、改めワイ太郎。
はい。
はい。
というところでね。
はい。
まず取り上げていただいた妻と拝聴することができましたと。
はい。理由をつけては酒蔵巡りに家族を連れ回してしまっていましたが、おお。
少しは理解してもうた。多分な、理解してもうてへんと思うで、これに関しては。
こんな反応あったんよ。そうね、よかったねっていう感じやったのかな。
多分せやと思うで。この、見てる感じ。
いや、まあでも。
優しい奥さんやなっていう。僕もな、酒蔵巡りは子供そんなに連れては行ってへんけど、酒屋巡りは連れて行ってるしな。
若干でも好きそうよね。
まあ下の子はね、女の子の方は、
でも上もまあまあ、
そうなんかな、
ニヤニヤニヤ見てたけどな、この前行った時、
酒屋巡りはせやな、よく連れて行ってるし、でよく知っとんな、あいつらよう覚えとるわ銘柄、
そうな、これ前の出たなとか言うもんね、
そうそうそう、でな、そうやって奥さん、まあ多少なりと理解してもうたんやったらよかったんじゃない
まあまあまあ。
その辺は僕はよくわからへんわ。まあでもその日本文化の一つやからね。それこそほんまに酒造りなんていうのは。
まあそうやね。
うん。もう今衰退していってる日本文化、残さなければいけない日本文化っていうところで、まあお酒の作りだけではなく、米の話もこう混ぜてみたら、子供に対してはすごい、いい教育になるんじゃないかなとは思う。
うん。
例えばどこの国やったか忘れたけど、田植えの、体験みたいなもやってはるとこもあんねん。手で植える体験、そういうのも含めてしてみたらなっていうのはちょっと思いますね。まあ調べたらパッと出てくると思うし、近場でやってるかどうかわからへんけど、んで矛杉の件、これは別に無理言ってっていうわけではなくて、僕はほんまに 好きなお酒、もちろん言ってた通り、ラインナップには入ってるわけやから、
うん。
うん、まあ、まあ、最悪っていうか、まあ、ネット通販で買ってもいいかなと思ってるし、
うん。
うん、また、
タビカリ、じゃあ、ホコスギ。
え、ホコスギ？
で、見えやんの。
うん。まあ、買いに行けん範囲ではないかなっていうところ。う
ん、だから、どっかでホコスギ見たことある気がするんだよ。
うん、僕も見てると思う。ああ、多分な。あそこ。あれ、な。
滋賀の方？
違う違う。普通に見え。名前忘れた。お酒屋さんの、商店街の中のお酒屋さん行った
よ。あっこかな。
若恵比寿とかさ。
うん、売ってたとこ、あそこかも。
あんたの好きな酒。天下錦。
天下錦とか売ってた、うん、
そうそうそうそう。
この商店街の中の、
うん、伊
賀の商店街の中の、
うん、
お店やね、多分。うん、置いてた、置いてた気する。
うん、あそこは多分あったと思う。
私、うん。うん、
あとは、まあ、あそこじゃん？あるとしたら、森下。鳥羽の。
あ、うん、ありそう。
うん。とか、あと、うちからは遠いけど、弁の屋とかには十分置いてるし、まあ、食べかも置いてるし、うん、その辺は。うん。
岐阜から行かはること思ったら、ね、私たちの方が近いかもしれない、ね。
わからへんな。ただ、うん、そのタビカの大倉さんは近い言うてはるから、これ僕ちょっと思ってんけどな。もし、別にそんな急ぐわけじゃないんだけど、行かはったら、大倉さんで話めっちゃ聞いて写真撮ってもうて、で、僕に送ってもうたら、それも含めて、放送に載せたらおもろいなと思って。
え、何
何九太郎と愛太郎のコラボ企画みたいな。
あ、そういう風に持ってくのね。
そうそう、え、面白くない
調査要員として使ったのって思っちゃったから。
うん、捜査員ワイ太郎やから。
うわ
僕に手足の指こき使われてる。
ひどい。いや、それこそほんまに奥さんに愛想尽くされはるからやめてあげて。
まあまあ、もし行かはんねやったら、そうやって、僕は行ってへんところで今言うてるの旅かとかさ、
うん、
やったら僕の中でも思ってるところやから、もし行かはったら、それ送ってもうたら、それも含めての紹介っていうのもできるかなって一瞬思うね、うん。うん。そうだね。
え、でも、ちょうちんが近い。
ちょうちん近い言うてるな。
ちょうちんの方
が。あ、じゃあ近いじゃないな。
じゃあ、だからまあ行ける範囲やからストックしてますやし。
う
ん、
そうそうそう
そう。でも、蔵元レポート送りますねってくれてはるからね。
うん。あとは僕はお酒好きで自分でよく買うけど、これはっきり言うとくけど、うん、送っていただくことはいりませんと。
そうね。うん、
それは、ちょっと僕のポリシーに反するところがあるから。
お酒の情報さえ。
そうそうそう。と、
こんなんあるよって言ってくださったら十分なので。
そう
そう、うん、
そうだね。まあ、僕らは別に営利目的でやってたりとか、プレゼント欲しいからしてるわけじゃなくて、自分たち、自分の中の知識を放出したいだけやから。
まあ、放出した、まあ、9はそうだ。
僕はそれ。で、ついでに、美味しいお酒を自分で選んで飲んでて、このお酒めっちゃうまいやん。お前ら、聞けーっていうだけの、っていうのは、もうほぼ初期の方からずっと言うてることやから、それは未だに変わってへんから、慎んでお断りさせていただきますというところで、それだけは、
うん、そこまでね、
うん、
なんやろ、いらんぜ、じゃなくて、ちょっとそこまで気を使わなくて、
そうそうそう。
情報だけいただければ十分ですよ、うん、まあ、っていうところで、ね。
情報の方が高いからね、正直
言って。本当に。
うん。で、まあ、そうやね。あとは、最後の、なくなりましたが、いよいよ酒を、がーっていうところ。ね。これは、ぜひとも僕は聞いてほしい。あ、聞きたいし。
そうです。ここが嬉しいよね、
うん、
この画像と。
そうそうそう。うん。で、オクラさんの情報と聞けたらもう僕はウカウカやから。うん。
そうだね。
そうやね。というわけで、これからも、ぜひとも聞いてもうて。また、僕からもこれ、今一応一通り喋ったけど、まあ、まだメール返しとくんで。うん、あ、前回のメール貸してへんわ、うん、忘れた
わ。かわいそうに。
うん。そうだね。またメール返して、なんやったらメールで友達関係でもしましょうかなっていうところで。
うん。うん、
まあ、それぐらいの気持ちです、僕は。
はい。
はい。というわけで。
すごい、アレルギーも心配してくださって。
そうだね。やっぱりこのオープニングでメールを、お便りを取り扱うと長くなるな。
まあまあ、いいでしょ。
うん。
ね、こんだけ丁寧に送ってくれてはるから。
そうだね。
はい。
はい。
まあじゃあ、今回も、今回とて、やっていきますかね。
うん。
はい。128。
おー !128 回なんというゾロ目。ゾロ目じゃないな。記念会。え？ 何
そうか、
何なん、
なんで記念会、
えだって僕32で言うたで、64で言うたで、次1日配やろ、
もういいよそのネタ思ったけど
128は記念会やんか、
はい、あそうか、
はい、というわけで
いい、はい、
本日持ってきましたのは、
はい、
島根県から、
はい、
氷上製酒合名会社七冠馬純米絞り品でございます。
これ氷上製酒って読むの、
そう、火って読む
んだよ、なんて読むんだろうと思って、
うん、竹冠にそ、それ、そのとかそっていう字やな、左側がその1とかその2とかのそ、
うん、
でそれの右側が川っていう字、ね、
ちょっと難しいだ
よ、そうだね、これはね、ちょっと待ってな、ね、意味としては昼とかっていう意味、身で穀物のぬかやゴミを取り除くっていう、
ああ、うん、雑貨、雑貨、雑貨、雑貨するやつ、
上下に動かすやつ、うん、とか煽るとか煽り上げるっていう風な意味があるんだよね、うん、それが火っていう字、
逆にこんな字を使うんやっていう、うん、
そうだね、うん、でというわけで、あとね、絞り品っていうのがちょっとこれはあれよ、あの方言よね、
あそうなのね、島根の方の、
関西弁、
あ関西弁で
うん、大きな括りの関西弁、近畿だけじゃなくてっていう大きな方、なんとかしなって言わへん、絞りしな、絞り始めとか、
め絞り始め、
そうそうそうそう、そういう意味、
生き品に見つけたとか、
そうそう、生き品とか、それそれそう、うん、の品、うん、
生き品って途中経過やけどな、
まあまあまあ行ってる途中とかっていう、
途中やな、
うん、途中とか、まあそういう意味やけど同じような意味、絞り品っていうのが、うん、そのだからまあ初絞りのことだね、新種って意味、うん、
新しい方だね。生き品やったら途中経過やから。
まあでも、似たような意味でいいと思う。うん、まあまあまあまあ。そうやな、生き品やったら行く途中とか、そういう意味やけど、うん、この絞り品に関して言ったらそっちやな。新種って意味やな。
あでいいのね。
うん、まあ、なんせこの品に関しては方言です。
なるほど。
はい。というわけで、スペックから行きましょう。アルコール度数が 17%、うん、精米バーが 60%、使用米が改良お待ち、日本酒とはプラス4、酸度が 1.8、使用酵母が境界901酵母となっております。
901のね。
うん。9号の泡なしですな。
はい。
はい。よいしょ。じゃあ、色からしていきましょう。
おい、こうした。
ドバッといった。まあいいよ。
透明だね。
透明かい。
うん。
いつも
透明でいいと思う。
はい。
なんかでもそうだね。
うん。
透明やな。
今日は生酒じゃないね。
一回火入れやったはず。
うん。一尾やね。はい。では香りいきまーす。ああ、なるほど。うん、マスカット系かな。
ボンドみたいな。
ああ、そうよ。セメンダインキシュもする。
私、うん、そっちの方がきつく感じる
かな。なるほど。
ボンド。
うん。セメンダイン臭あるよ。ただ酸もそこそこあってね。
ほう。
うん。
あ、そう、あの、
ん？
まあしゃあないんやけど、
うん、
まあ、この前のアレルギーに引き続き、
うん、
薬でさ鼻水とかは止まったんやけど、
うん、
鼻は絶好調に詰まってるから、
あー、なるほど、
しばらくちょっと香りがさ。
あとあれやろ、薬の副作用もちょいとき
そう、あのね、うん、今までから飲んだ薬なんやけど、
うん、
今回珍しくちょっときつく症状が出まして、
うん、
若干の味覚障害も出てます、
うんうん、
ただコロナじゃないですコロナは今日検査して陰性だったので
いい、
それは、はい、いやほら味覚障害ってなると今はもうコロナってなっちゃうんだよ、
はい、
言われるから、
まあまあ、
はい、
まあそんなところやね、まあ僕はなんとかしていくよ、うん、
全く味分からんわけじゃないからね、
うん、多分でも香りその酸とその セメンダインとかっていうのもあって、まあまあまあまあ、あもう爽やかな香りしてるな。飲んだ、
爽やかは爽やか、
うん、では舌触りいきましょう。
ちょっと待って、いや爽やか、なんかちょっと甘い感じの香りはしたよ。
お、これはまた、
あそこ、
うん
と舌触り、
うん、はい、あー、うん、
よいしょ、
粘性があるのかな、
あ
って思うんやけど。
そういう意味ね。
うん。
うん。あのね、重い。
そうやね。僕もそう思う。うん。
あの、どっしりじゃなくて重い。
そうだね。ちょっとね、水の情報忘れてたから、出てきゃひんねんけど、重い。うん。重いな。重い。確かに重たいと思う。結構粘性強いと思うな、今回のは。
ちょっと、あれよね、片栗粉でとろみつけた汁みたいな感じのイメージもあるよね。
そうそうそう。
そういう重み。
うん。重いっていうか、まあ、とろみみたいな。
うん。石とかのああいうなんじゃなくて。
う
ん、
そうそうそう。だから、スライムプールに近いみたいなイメージかな、とは言うててんけど。まあ言うてたスライムプールな。
スライムプールまでは
いかない。いや、まだいかへんけど。じゃなくて、近い、そういうイメージ系で言うたら。うん。
あんかけとか、あんな感じのイメージ。
いや、これはせやな、とろみあるね。
うん。
うん、結構。結構って言うていいぐらいやと思う。
なんか、重いが一番でも、私の中で言いやすかったかも、
うん、
重い感じ。なんかこういう目、これも初めてやね。
そうか、あるよ、それはあんのはあんねんけど、
ここまでっていうのが、
うん、あるあるある。
嘘、今までのネタあった？
うん、あるある、あるけど
初めてな感じや
ってる。まあちょっとドシッとしてるかなっていう印象はあるかな。うん、うん、
あ、でもほんまやわ、
あるよ、
心が重みあるって書いてる。でもこれはザラつき感の方で書いてる。
そうだね、やし、まあまあまあ、そうだね、
とろりやん、ほんまに、
うん、とろみ、とろみっていう感じかな。ちょっと今調べてんねんけど、わかんねえな。うん、まあいいか。その軟水硬水のところはちょっとわかんないかな、
うん、
まあでもいいや、そんで確かにとろみあると思う、
うん、
じゃあ味いきましょう。
なんか味ちょっと癖あるね、
う
ん、
そうやね、
さっき飲んでちょっと思ったけど、うん、おって思った
。ただその日本酒度がプラス4っていうほど辛口っていう印象ではない。これだったら前回の方が辛かったかなって思うぐらいには、
うん、けど、
うん、
私の中でよ、うん、こっちの方が辛口っぽい味はしてる。
あー、辛口感な、
辛、ね、何、この前の方が辛かったんやな。でも
いや、この辺の方が辛くない。
アクロスイシュの方が
辛くない。
え、辛くないんか。
プラス1とかそんなんじゃん。
そうか、
うん、
なんか今までほら結構さ、
うん、
辛いのとかも飲んでるけど、
うんうん、だから全然か、石づちも似たような前
に、
うん、似たような前と思うね。プラス1とか2とかそんなもんやと思うね、
うん、
でもそっちの方が多分辛口やなっていう風に感じられたんちゃうかなって思うのは、この七ガンバっていうのは結構甘みが強いのよね。
甘み濃い、
うん、でその後旨味もグッとくるしっていうので、多分その辺があるから、その日本酒度の辛口感っていうのが、ちょっと薄まってんのかなっていうような印象かな。
いや、ごめん、逆、私こっちの方が辛口感じるの。あ、
ほんま、
甘みも当然わかるし、
うん、
言ってる。
うん、
で、旨味がすごいのもわかるし、うん、そこと、
うん、
なんやろな、日本柱でこっちに辛口感があるのよ。
ああ、なるほどね。ああ、なるほどな。
今までの多分、
うん、
ガッチャンして一本柱の中の辛口感やったやと思うんやけど、
うん、
今飲んでて口の中で、
う
半分じゃないけど、
うん、
2本柱があるのよ。
うん、
で一本の柱はさっき Q が言ったみたいに甘みとか旨みとかをすごいしっかり感じてるんやけど、
うんうん、
そこのまた別の枠で一本辛口っていうお酒の感じがあって、
うんなるほどねうん、
印象で大きいのは甘い方、
うんうん、
の甘い方の柱の3分の2ぐらいの太さで辛口感が一本ある感じがする、
うん、なるほど。
だ辛口のお酒っていう感じがするなっていうか、
うんうん、
いや隠れてないって言ったらいい？
あそう
っていう感じ私は今飲んだ感じ受けた。
なるほどね。僕それちょっとよく分からへんところはあるんだけど、うん、結構あの甘口の味わいとうまみっていうのがドドンと来る、その言うたらあんたの方言うてるそのもう一つの柱の方が割とやっぱり強い印象っていうのがあるからあれやねんけど、今回初めて感じたのは辛口感と渋みが一本につながってるな。
あ、それがもう一本の柱。
ああ、なるほど。で多分その渋みの方が割と強いんだよね、
うん、うんうん
うんうんっていう意味やったらちょっとわかると思う。僕はその甘みと旨みで、苦味はそんなにないねん。そんなにとかほぼ感じるほどないねんけど、あんたの言い方するんやったら、柱。うん。棒グラフやな。棒グラフ。
棒グラフか。
うん。棒グラフの方が僕は分かりやすいかなと思うんだけど、日本の棒グラフがあって、
うん、
一本がその下が甘みで上が旨みみたいな。うん、で、もう一本の棒グラフが、下すげえ少ない感じで、辛さ、日本酒感の辛さがあって、うん、その上にすげえでかい感じで渋みがあるみたいな、そういうイメージ。だからそれがあの連なってる
柱でしょ。結局そんな感じ、
うん、そういう感じやろ。
そう、
うん、っていうのは確かに、うん、印象はあるかな。さっきからあのちょっとビール飲みすぎてゲボヨボ言ってるけどでもそんなそういうイメージは確かに受けるな。
そうそう、うん、なんか私の中でこれは2本柱、
うん、
太さは全然違うけど。
なるほどね。で今回のこのお酒、その全体で言うたらまああれやな、こう割と重たい酒っていう印象ではある、
うん、
全体的にその最後スッと流れるってこともなく、
うん、
うん、やけど絶対料理に合うやんっていう、
あの濃い料理とかも全然合いそうな気がする。
ちょうど今日あなたが作ったあの煮豚だとかさ、
うん、
絶対合うと思うね。
味の濃いやつな、
うん、醤油みりんとかその辺の、うん、だし醤油みりんを混ぜ合わせたようなそういう味わいの、日本の濃い味の料理とすげえ合うと思うね。
和食と合いそう。
いや和食でもそんなんじゃないな居酒屋メニューやな。
あ、
今回先週は多分あの割と上品なところでって言ったと思うんだけど、うん、今回は多分居酒屋メニューの方が合うと思う。焼き鳥とかもね、
唐揚げとかも合いそう。
あ、絶対いけると思うでも唐揚げはやっぱりあの油を流し込んでくれるビールが一番合う
それは言うたらほんま伝統やから
それずれだけど、その居酒屋の中でもその煮込み料理だとか、
うん
うん、そういう系のもんはかなり合うと思う、うん、でそれと食べ続けることによって永遠に飲める酒やと思う。これ
あ、
うん、飲み続けられると思う。その飲み焼きしひんようなそういうお酒になってくると思うから、で料理と合わすことによって多分コロッコロ顔を変えてくれるような、
あ、
そういうイメージを僕は持ったかなっていう感じ。うん、だからそのあっさりとした魚とはちょっとどうなんかなっていうのは思ったけど、油かな、
うん、
油か醤油かぐらいの濃いところをついてくるのかなっていうふうに思ったかな。
うん
うん、
でもあれやね、うん、渋み、
うん、
結構あるけど、
うん、
飲み終わった後にキシキシ残るかってそんなにキシキシはないんだよ、ね、
それはないんだよね。
あの飲んでる瞬間にあ渋いなって感じるけど、うん、キシキシ残るわけじゃないよね。
前どっかの回でゆうたんが渋み、味としての渋みを感じひんけど渋かったんやなみたいな印象を受けたっていうようなそういう味わいあったけど、それとの逆で渋みを感じるけど後味キシキシ感っていうのは少ないかなっていうのは実際わかる。
あれかもな、このさっき言ったさ渋み辛口感の柱の方にアルコール感もくっつくかもしれん、
うん、かもしれん。で今空気とさっきからずっと混ぜてんねんけど、
うん、
なぜか連想させたんが干し柿なんだよ。
あ、でもわかる気する。
あのこの甘さと渋みっていうのが、
うん、
すげえこうマッチしてて、多分これ高垣以来の感想やねんけど、
お
う、うん、結構でもそやな、割と高垣と同じように味は結構分厚いっていうイメージはある、
うん
うん、ただでもそんなに濃くはないねん、濃い味ではないねんけど味の層が分厚いかなっていうような印象はあるかな。
そうそうそう、うん、あの前もそうやったけど味が濃いじゃないんだよね、
うん、分厚いの、なんかよう分からんけど、うん、
太い、
うん、厚みがあるみたいな、そういうイメージかな。これは割と面白い、
面白いね、
面白いお酒を缶が楽しみかなって思って、であのいつものその人肌感よりも上げたいかなっていうイメージかな、うん、
まあまあオプションでちょっとやってみてもいい
か
も、
ね、まあ、まあやるかどうかは別として、今の僕のイメージとしてはうん、そやな、上缶までいってもいいんかな、50度ぐらい、
お
うん、まで行ってもいいかなっていうの
とろなりそうなイメージやけどな。
あ、それは確かにね、うん、まあそんなところかな今回のレビューとしては。
でもすごいあれね、やっぱ味が濃いからかな、うん、私はやけど、まあ今、うん、お酒だけで飲んでるからやけど、
うん、
すっごい少量で満足感あるよ。
ああ、なるほどね、うん、
けどそやねんな、そこまで残りはするけど後口そこまでがっつり残るかって残らんのよね。
ああ、はあ、うんうん、なるほど。
複雑。
うん。まあでも、多分ね、先週の、ハグロ水酒は、酒だけで飲んで無限に飲める酒やと思う。無限、
そうそうそう、うん、あれは。
これ、この、七看板に関しては、料理と合わすと、それこそ無限に飲めると思う。
一回一回口だからリセットしてくれそうな気がする。
リセットはし
ない。っていうか、次のを呼んでくれそうな。
相乗効果よ。旨味の相乗効果、絶対あると思う。これはもう、ずっと、その、ずっとっていうか、その、料理屋さん、とかにやっぱり置いてほしいお酒やなっていうのが一番多いかな、うん、もうあの飲食店でこれがあって、その和食系のそういうこってりしたようなものを出すような居酒屋とかやったら無限に僕多分飲んでると思うわ。うん、まあそのところで
ちょっとなんか今までにないお酒だね、ある意味、
うん、
面白い。
あったはあったけど、
けどその時もあんまないお酒よねって言ってた気がする。
あーかな、うん、まあいいや、
面白い。
ちょっとそろそろあの時間が経ってきたんで、
はい、
うん、あのご飯の話してたらもうそれこそ無限時間が、うん、過ぎていくので、そろそろ大倉さんの話入っていこうかと思います。
はい、
はい、氷上製酒合資会社でございますね、
うん、合名
が合名やな、うん、さっきも間違ったな、
そう、
あ、一発目間違ったもんな、
合名です、
はい、合名会社というところで、まあこの合名に関してもすぐにあの謎は解けます。
はい、
はい、創業は1700年代前半、聖徳の年号の頃だっていうふうにおっしゃってるんだよね。
ほう。
っていうそのふわっとした言い方っていうのも、氷上製酒では幾度も火事に見舞われて資料の多くが燃えてしまってね、詳細な記録が残ってないっていうふうなことになるんだよね。まあ一応正確な年としては聖徳2年1712年というふうにも言われてます。とすると310年を超える老舗酒蔵っていうところでね、
そうね、
うん、
でも少なくともその時からやってるやから、
そうそうそう
っていう記録はあるよやから、もっと前からやってる可能性も
そうだね、う
ん、あるってことだよね。
まあそんな古い歴史のある酒蔵に古い資料がないっていうのは超もったいないよね。やべ、もったいないよね。僕はもうそこ知りたい。でまあちょっと時代はさーっと飛びまして、1895年、
えらいとんだな、
うん、明治28年に酒造りが免許制になるっていうところで、
うん、
甲府、あ、その 酒造免許っていうのを交付されたようなんだよね、うんうん、っていうんやけど、ちょっと調べてみると酒造株から酒造免許になったのは明治入ってすぐやっていうところなんで、なんでこのタイミングなんやと思ってね、超調べたよね。
そうね、ちょっと遅いよね、
うん、うん。どうやら翌年の明治29年に酒税法が改正されたり、
うん、
さらには3年後の明治32年には自家醸造の禁止っていうのがあったようなんでね。
ほう。
まあその年までに完全に酒造免許へ移行しなさいっていう風な感じやったんじゃないかなっていう風に僕は想像したんだよ。う
ん、なるほどね。
うん、でさらにそのまだ年過ぎて1910年にね、同じ地区にあった三蔵と合併して現在の氷上製酒合名会社っていうのになったっていうふうになるんだよね。だからまあ三蔵が合体しての合名っていうところになるんじゃないかなっていうふうになります、うん、
なるほどね。
まああと軽く触れるだけにしとくんやけど、第46回朝原酒造の時に泡なし酵母の話したっていうのを覚えたかな。
うん、
その時に初めて発見されたのが、泡なし酵母が初めて発見されたのがね、大正時代で、次に発見されて分離を行われたのが島根県やったっていう風なことを話したんやけど、
うんうん、
その初めて分離が行われたっていうのはこの氷上製酒やったっていう風に言われるんだよね。
泡なし酵母のスタートの蔵。
そう。
ほう。
1996年には泡なし酵母発祥の地っていう石碑も建てられてね、正式に認定されてますよ。
ほう。
まあその46回を聞いた方は、もう一度聞いてない方はぜひとも朝原酒造と氷上製酒をセットで聞いていただくことをお勧めしますっていうところでね。
46回は9がやったやつ、
僕したよ。
私がした時のあれは何回
やけ、あなたのもうそれ聞いて、カクエモン、
うん、せやんな、の時に01が泡なしでとかどうとかやったやつやな。
やねんけど、結局泡なし工房の話はせずに終わってた。
あ、そうそうそう、うん、そこまではいかんかったから、
カクエモンの話っていうか、うん、福小町の話を延々して終わってたから。
あ、そうそう、その時はだからそれで終わった、うんってたもん、うん、で一応この01があってとかって言ってて、その01が話なんだよぐらいのことしか喋ってないから。
そうそうそう、でその後僕がきっちり深めて話をしたんがその第46回、うん、それはもうぜひ聞いてもらいたい回、もうこれで聞かなあかん回は、ほら46回の朝原酒造と、
うん、
何回やったか忘れたけど、あれ口論の回は絶対聞かなあかんっていうのはね、先週かぐらい言うたけど、この2回は絶対聞いとかなあかんっていうね、こと決まりましたね。
決まったの、
決まっちゃいますよ。
気持ち違う。噛みまくりやろ。噛みすぎえ。そこ今噛むとこだよ。
いや
言えてないし、全く。
まあそんなこんなで、はい、この2回は絶対聞いてもらわなあかんね。
はい。
うん。なるほど。もう30分超えてるな。今日も1時間超えるわ。
さっき宣言すんな。
はい。あと30分ちょいちょいちょい、お話に付き合ってもらえたらと思います。
いつも言わずに付き合わしてんじゃんよ。
ね、
はい。はい。
で、今回、七冠馬っていうお酒名。
うん。
話していこうか。
そうだね。
酒名の話。これもね、今、オクラさんの話、割とさらっと終わらしたんだよね。
うん。
うん。っていうのも。
すっごいさらっと終わったよね。
うん。この七冠馬の話していきたいからっていうのもあるんやけど、うん、まず、オクラさんのある場所としては、
うん、
奥出雲っていうところでね、神話に満ち溢れてるような土地柄。
出雲大社。
を含めてね。
含めてってとこか。
うん、まあ、島根の出雲、さらに奥出雲っていうところは、うん、もうもちろん神話バリッバリのところやね。
そうやな。
もちろんそっちの話していきたいんやけど、まあ、今回は抑えて。うん、自分の中の好奇心を抑えて。うん。というところで、まず、奥田さんのある場所としては、奥出雲ね。
うん。
うん。今も言った通り、神話、いっぱいあるよっていうところなんやけど、伏流水として使ってる水をもたらす川。
うん。
もう、源流をたどれば、大和の農地が住んでいた場所っていう風な、そういう土地柄になるんだよね。
ほー。うん。
で、それ今、土地柄の話。っていうのは軽くした。 やんか、うん、それをまずインプットした上でさらに馬の話、七冠馬というところでね、馬の話をしていくと、
七つの冠の馬で七冠馬やから、
うん、馬っていうのは神社と深いつながりを持っててね、神の馬と書いて神馬って言うんやけど、それは神様が乗る馬っていうところで、現在も神馬を飼われてる神社も存在するんだよね。
多いよね。
多くはない。
あ、そう、私結構見るけど。
けど、その大きな神社で言うたら結構ある。
うん。うん、
例えば、伊勢神宮。
伊勢神宮もそうやし、いるよね、あと下鴨、上鴨も。
うん、いるよね。あれ、下鴨、上鴨に関しては、やぶさめするために、
うん、うん、けど。
いたりもするけど、その、正直、伊勢神宮の馬っていうのが、まあ僕、伊勢神宮に前も言ったかもしれんけど、友人おるよね。うん。働いてる友人がおってね。で、そいつ言うとった。ここの馬、その、働いてる自分らよりね、地位が上やっていう風に言うとった
ん
だよね。
うん、うん。
うん。ちなみに鶏もおって、鶏も、鶏
の方も上やな。
自分らより上っつって言うとったんやけど、まあ、そういう、その、なんで上やって言うたら、その、神馬っていうね、その神様乗る馬っていうような位を持ってるからっていう風なことやったんやっていうのは、うん、今回初めて知ったところっていうのもあるんだよね。うん。さらに神社で願い事を書く、絵馬。
うん。
っていう字に書いて、馬やもんな。うん。これは、もともとはね、実際に馬を神様に奉納して願いを聞いてもらっていたっていうような話があるんだよね。うん。やけどさすがに実際の馬っていうのはなかなか大変やった。そりゃそうだよね。馬一頭。ね。というところで、馬の絵を描いて奉納したっていうのが始まりなんだっていうふうに言われるような説もあるんだよね。
うん。
と、まあ、神様と馬と奥出雲の話をしたからには、七冠馬の名前にもさぞ壮大な由来があるんやっていうふうな思うよね。
本当はそう思うよね。
みんな思うよね。本当はって何？
ないんだ。
こういう言い回しをするからにはっていう。うん、うん、なるほど。そうです。なんとまあ、1980年代に活躍した G1 馬、シンボリ・ルドルフが由来になってるんです。
そっちかい。
当時、シンボリ・ルドルフは、史上最多 G1 獲得数の7冠を達成したっていうような馬なんだよね。
そこか。
現在は11冠っていうのが最多でね。現在っていうのは2023年1月、うん、いや、一応2月にしとこうか。2月現在っていうところでね。7冠っていうと、まあ、北三ブラックっていう
北島三郎の。
そう。うん。持ってる馬とか、うん、あとは有名なディープインパクト。っていうナバルとも並ぶ戦勝でもあるんだよね。
うん、
というのも、シンボリ牧場の和田家の方が、島根にルーツを持っておられて、
うん、
その和田家三代目と、ひかみ聖主の娘さんが、ルドルフが活躍した1986年に結婚されたっていうところがあるんだよね。うん、で、それから10年後の1996年に、この七冠馬の銘柄が誕生したっていうところになるんだよ。うん。
めっちゃ神社とか馬とか話すからさ、そっちかと思いきや。うん、
でも、その神社とか馬とか神話とかなかったら、結局そこにたどり着かへんなんじゃないかっていう風な話も、
まあまあまあ、そりゃそうだね。
実際、この岡田さんの方がおっしゃられてるんだよね。うん。そういうところもあって、その、神話の根付く土地で、で、馬も実際関わってる。で、そういう土地をルーツに持つ牧場の経営者の方の馬が七冠達成したっていうのと、そこの牧場の方と結婚された酒蔵の娘さんがあってこその、この七冠馬っていうのが生まれたっていう、その複雑なところやね。うん、そこでようやっとその七冠馬っていうその銘柄にたどり着くっていうのは実際まあなくはないよねっていう話になってくる、
まあ、そうね、
うん、で昨年2022年3月にね、
うん、
人気スマホゲーム馬娘プリティダービー知ってる？
おば娘、今もなんかいっぱい出てるよね、うん、そうそうそう、いろんなもん
とね、コラボされてたんだよ。
コラボしてるやん、うん、
限定7,737本、七冠馬、純米大吟醸、ウマ娘、シンボリルドルフ、限定醸造が発売されたんだよね。
へー、
よく今言えたな俺、
うん、すげえなと思った、今頑張ってるなと思った。
限定発売としてはかなり大きな数字やったんで、7,777本やで。
そやな、
やばいよ。本数としては多かったんやけど、
うん、
まあそのおかげで不安半分期待半分やったらしいんやけどね、
うん、
それはもう即日完売。
ウマ娘パワーすげえだな、
やべえぜ、うん、さらに購入できなかったっていうところでね、
うん、
再販の声まで届いたそうなんですよ。
がしてないのね。
まあさすがにね、あのルドルフの誕生日のタイミングで販売されたっていうの酒で、しかも限定本数っていうところやったんがね、
うん、
うん、それでちょっとあの再販っていうのは難しいよねっていうのがあったみたいなんやけど、まあそれであのすっごいこのあの七冠馬っていうお酒の知名度が一気にガンと上がったっていう風にはおっしゃられてるんだよね。
うん、うん、
さらにこのコラボと同じタイミングでね、それまでのラベルを一新されて七角形の蹄鉄のデザインっていうのを施されてるんで、これ今回のあの七冠馬はあのまあ、馬の顔横側が描かれてる絞り品に関してはピンクの、うん、ピンクにあの銀色で七冠馬って書いて、うん、横顔が印字されてるというようなラベルなんやけど、一応馬ラベル
にはあった、
うん、ラベルにはあのこの七角形の蹄鉄のマークっていうのが入ってたりしてね。
蹄鉄やってたの。
そうそうそう。
それ何やろな、このマークとは思って、
うん。なんであの一辺切れてんやろ。
そうそう、切れてるけど何やろうと思って。
思ったらそれは蹄鉄になるんだよね。
なるほどね。蹄鉄やから納得、うん、そうそうそう。
でこれどういうことやってた、まあ七角形っていうのは七冠っていうのを示してて、蹄、
うん、
鉄っていうのは海外では幸運を意味するっていうようなそういう国もあったりする。確かイギリスやったんちゃうかな。
結構有名よ、
うん、ヨーロッパの方でそういうのがあったりするから、その辺を意味してるっていうところでね、うん、で実際その七冠馬のその蹄鉄をあしらえたデザインのお酒っていうのはいろんなカラーリングでされてたりして、うん、まあ、それぞれに意味を買われた方が見出してもらったらっていう風にはおっしゃられてるんやね、うん、ただその幸運っていうのと七角形っていうのでね、実際にはその大倉さんからしたらこれからの発展っていうのを願ってらっしゃるかなっていうのは僕は思ったところではあります。はい、
温度上がりそう今日
は。もうちっとあと1度2度、
そこがなかなか上がらない
。うん、まあまあいけた、
あいけた、今日は早かった、
今日は早かった、選手たち
よし、かん、
はい、
ちょっと楽しみにしてたかんだね。
そうだね、香りからいきます。ああ、うん、三立ち結構あるよな。
あ、そう。
ただその洗面台臭っていうのもやっぱり感じられるから、そのまま上がった感じかな。
ああ。
うん。一応飲みますぐらい言うてから飲んでね。
お。
どう？おいしい。
ね、
うん、
とりあえずとろみ感が消えた。
うん。
とろとろだるかと思いきや。
あっさりしたかな。
でもやっぱ辛口感はだいぶ上がってる。
辛口感は確かに上がってるけど、甘酸っぱさっていうのがすげえ強くなって、うん、
すごいすごい、
甘酸っぱさじゃない、酸っぱさが上がってんのやな。やっぱり酸、香りで言ったら酸が上がったっていうのと同じように酸味も味の方でも上がってるところはね、
全然味変わるね。
うん、
さら、
うん、
とろみ感、
うん、とろみも上がってるんやけど、
上がった、なんかでも
上がった、上がった、
サラッとした気がするん
や
けど、
あの後味のところでとろみが結構きてるんかなって思う。だから飲んでしばらくはすげえこうあっさりしたかなっていうような酒なんやけど、後の方に絡みつくような旨味ととろみっていうのが結構強く出てるんじゃないかなって思う。
あの細かった方の日本柱が太くなった気する。
どっちや、
だから渋み辛口感の方が、辛口感は上がってるよ。
うん、
辛口感とか、あと渋みとか、
喉に入った瞬間にカッとくるような、うん、そういうのはあるけど、
アップ
あのいやでも両方上がってるよ、両方強くなってる。
甘酸っぱさもアップ。
いや一番上がったのが酸っぱさかな。で辛口感も上がってるんやけど、その渋み感っていうのがそこまで上がってへんくて、そのグラフで言うたら下の方の辛口感っていうのはグッて上がって、上の方の渋み感でキュッて下がったイメージ。
ー
で、甘口旨味っていうのがググッと両方とも増えてるような印象かな。だから全体的にとろみが増してるんやけど、後半に行くにつれてとろみは薄くなってるんじゃないかなっていうような印象。ただ、さらっと流れはしない。うん、全部とろい。
そうやな。そういう意味では、うん、後口的なところのとろみ感は増えたかもしれん。
うん。あ、でもこれは缶はいいと思う。うん。で、缶にすると今度また食材も変わってくるんじゃないかな、とは思う。
うん。
ちょっとそれへん、パッと出れへんけど、僕は。
さらに濃いもん系が合いそうやな。もつ煮込みとかさ。
もつ煮か。
コテのやつ。
あれは辛いだけやで。醤油と、七味じゃ唐辛子からいいかな。うん、これラーメンと食ってもいいなと思って今ちょっとそれは違うな。ラーメンは
違う気するぞ
はい、まあいいや。では最後のトピックスいきましょう。
ついでにアルコール感上がったね。
アルコール感、そう、
うん、
アルコールはずっとあるよ、
まあ、あるけど。
はい、最後のトピックスです。
はい、流された。
はい、氷上製紙の銘柄はね、
うん、
奈良看板の他に玉鋼っていうのがあるんだよね。
ほう。
玉鋼は純米大吟醸の中でもさらに磨きをかけた一品となっててね、
うん、
氷上製紙の最上位ラインナップのお酒なんだよね。
ほうほうほう、うん、
で玉鋼の名前から分かる通り
硬そう。
そっち
じゃないの？
違うよ。蔵のある奥出雲には古くからある製鉄所タタラバがあるんだよ。
おお。
タタラバって知ってる？
うん。
どういうとこ？
あれに出てた。
うん。
こうやって学校して鉄を叩く貼るとこやね。
叩くではないけど。
何っけ？
まあ、
宮崎駿か、宮崎駿。
ああ、もののけ。
あ、それ、出てた。
もののけ。そう。で、その、もののけ姫に出てくるタタラバも、モデルとなったのは、この島根県なんだよ。
ああ、うん。
日本刀を作る上で、重要なのはもちろん刀鍛冶の技術であるっていうことは言うまでもないんやけど、
うん、
それ以前に原材料の玉鋼の品質っていうところがあるっていうふうに言えると思うよね。
うん、
現在鉄とか鋼っていった金属っていうのは大体海外からの輸入品であってね、
うん、
リンとか硫黄っていうの多く不純物が含まれてるっていうものになるんだよ。うん、それではまあ到底品質のいい日本刀ってまず作れないんだよね。
うんうんうん。
タタラバっていうのが一体どういうところなんやっていうと、まず玉鋼を作るとこっていうのがあるんやけど、うん、その玉鋼っていうのはじゃあどうやって作んねんっていうと、30分間隔で砂鉄と木炭を交互に入れ続けて、おおよそ70時間昼夜関係なく続けてようやっとできるっていうものになるんだよね。
ほ
う。うん。で、そうやって出来上がった玉鋼で打った日本刀は折れず曲がらずよく切れるという風なものになってきてね。うん、さらには日本刀の性質って性質じゃないわ。日本刀を研いだ時に美しく浮き上がる刃文、うにゃうにゃうにゃーって、そう、なって、で、歯のところにはなんかすげえ綺麗な門が出るやんか、
うん。
あれが出るっていうのも、この玉鋼特有のものになってくるんだよね。
ほう。
うん。 で、これ、そういう玉鋼作ってるっていうようなところっていうのは日本全国いっぱいあったんやけど、
うん、
昔はね、江戸時代とか。現在では、この奥出雲にある、たたらば一軒。
あ、そんだけ減っちゃったんや。
そうなんだよね。っていうかまあ、一時は、日本からたたらばが全て消えたっていうふうに言われてるんだよ。
あ、そうだ、じゃあ復活したってこと？うん。
大正期に、海外からまあ、鉄が多く輸入されたことによって、廃業になったっていうふ
う
になるんだよね。
うん、
しかし、昭和初期に、軍刀を作るっていうところで、一時期復活した。ものの終戦とともにその炉の火はまだ消えました。うん。しかし、昭和52年に日本美術刀剣保存協会などの努力の末、かつてあったたたらばを再利用し、日刀穂たたらとして復活。この日刀穂っていうのは日本美術刀剣保存協会の日刀穂。まあ略した言葉で。で、さらに、1993年に、奥出雲たたらと刀剣館っていうのが開館されたんだよね。
ほう。
で、昨今では、刀剣乱舞っていうスマホゲーしてる？
聞いたことはあるぐらい、
うん。そうそう。あの、刀を擬人化して、しかも美男子に刀、あの、
なんか昔やってた。
え、僕してないよ。
してなかった
さすがに、それはしてない。
あれしてないの？CM で見てるだけか。
そうそうそう。をしたようなゲームが、すげえ流行ったりとか、
うん、
あとは、鬼滅の刃。
うん。
っていうところでね、まあ、その辺がすげえ人気が出たっていうところで、現在は多くの観光客が訪れる名所っていう風になってるんだよね。一応、刀鍛冶っていうのは、現在、日本でも200名ほど、いらっしゃるんやけど、
うん、
この刀鍛冶が刀を生成するための玉鋼っていうのを作ってらっしゃるのはほんまにここ一軒だけなんや。
ほ
う、うん、で、その奥出雲たたらと刀剣館っていうところね、
うん、
ここでそのどう言ったらいいんだろうな、もちろん刀鍛冶の方も一緒にいらっしゃって、
うん、
刀作ったりとかで、まあ、他にも、いろんな工芸品とか、あとナイフとかも、包丁も作ってらっしゃったりしてね。うん、うんうん。まあ、言うたら、現在の日本刀だったり、日本のそういう、刀鍛冶の技術とかっていうのの、まず根元にある場所、なってくるんだよね。うん、
うん
うん。で、まあ、この、奥出雲たたらと刀剣館っていうところでは、うん、美術用の日本刀も鍛造されててね。
あ、なるほどね。
うん。450万で販売されてる。
あー、高い。普通の多分日本刀より全然安いんやろな、きっとな。
どうなんだろう。は、歴史的価値の部分も含めた日本刀よりは安いのかな。
だろうね。
ちょっとその辺は僕はその分からへんから。
私も分からない、うん。
あれやけど。他にも人気商品としては、一振り30万の玉鋼製柳刃包丁なんかもあったし、
包丁ね、
それが人気商品なんだよ。30万だよ。
まあ多分でも一回買ったら一生ものだろうな。
ああ、どっちかで言うと、そのお値段っていうよりも、刀剣ファンの方は、まあ、刀に近いよねっていうので。
あ、それで
ご購入いただく方もいらっしゃるのなんだよね。まあ他にも昔ながらのたたら製鉄の工程を体験できるコーナーとかもあるようでね。うん、ふいごってわかるよね。うん。空気を送る。それ、どう言ったらいいんやろ。例えばさっきジブリで言うてたやつで言うたら、魔女の宅急便とかで言うたら、両手でこう、
ブホブホ
して開けたり広げたりして。
アコーディオンの、
そうそうそうそう。っていうのが、まあ、あれも冬用の一種なんやけど、じゃなくて、もっと大掛かりなもんで、足で踏んであげて、踏んであげてっていうような、
そ
うい
う。もののけ姫はそっちが出てた。
大きな冬用とかも、実際動かせることができたりっていう、そういう体験コーナーとかもあったりするんだよね。まあ、実際火は焚かれてないから、安全ではあんねんけど、そういうのを動かせたりとかっていうのがあったりして、まあ、そんな、すげえ面白いよね。っていうので、まあ、一回は行ってみたいかなっていうのは、実際思う。うん、で、 さっきまあ大きな値段450万の刀とか、あの30万の玉鋼の柳宝条とかって言ってたりもしたけど、そんなんだけでもなくてね、実際あのまあもうちょっと安い柳宝条で10万、まあそんなあの大きなもう買い物じゃなくても、あの 4,5 万でナイフが買えたりとかっていうのも実際あったりしてね。
うん、
うん、で他にも玉鋼を使ったあのアクセサリーとかっていうのも実際売ってたりして、もっとその身近に感じられたりっていうのもあるわけやから、ちょっと面白いんじゃないかなっていうので、
そうだね、
うん、まあそのお土産云々っていうのも他にもその日本の伝統文化っていうの今絶えずに実際にあったりするっていうところで、この辺はうん、あの見てみても面白いんじゃないかなっていうふうに思うんで、実際行ってみたいところでもあるし、
ね、
行っていただきたいところっていうのもあるよねっていうところで、う
ん、出雲大社行って、
ここ出雲大社からちょっと遠いんだよ。
あ、そうなの、
ね、実際のところ、うん、だからはあのひかみさん行って酒飲んで、あの刃物持って上行ってしようぜっていう、あの警察に捕まるコース、
危ないやつ
はい、まあ以上で、
はい、最後なんか犯罪トークして終わったけど
終わらせていただきましょう。
まあ、はい、じゃあ結構ね時間も
どうでしたか、
だいぶいってるので、
どうでしたか、何
なんか、
うん、
なんだろうな、今回はあんまりオクラさん情報が、
あ、ちょっと薄かった。いやでも、うん、あのその七看板に関しては実際その、うん、あの説明しへんかったら分からへんなところでもあるし、
まあまあね、
うん、
たださ、ごめんね、すっごいさ、
うん、
競馬っていう、
僕競馬あんまり知らんのよ正直言
う
と、
うん
うん、
あの競馬の印象が、うん、まあまあ、まあね、お馬さんのラベルやし、お馬さんに関わってることが多い
じゃん、うん、
で最後に馬娘が来て、
あ、
なんか、
そうそうそう、
あ、アニメ系だったなっていう印象が出ちゃったわ。
それ最後だけやけど、お前。
いや、もののけ姫もそうやけど、馬娘も来て。
もののけ姫な。うん、はい。
なんか、いろいろなの、あの、モデルになってるんだね、とは。
ああ、そうやね。
この島根自体がね。
まあ、島根割と掘るとむずいからさ。割と、
そうそう、あっさりでいかんと。
うわっつらあさっとかへんだら、難しいとこもあんねんけど、まあ確かに、あの、オクラさんに関して言うたら、掘ってへん、今回は。
そう、まあただ、うん、あれよね、この、掘ったところで多分、この火事で噴出した資料の大きさがだいぶ、大きいんだろうなっていう。
っていうのもあるし、今回、あの、正直言うて、掘らへんなっていうのは、あの、酒造免許とかの話、もうしたかった
んだよね。ちょっとややこしくなりそうな感じだよね。
まあ、あの、それに関して、あの、勝手に使わせてもうたっていうのはすげえ悪いかなって思ったんやけど、
うん、
でもそれ以上に、その、七冠馬っていうのを、その、ルドルフのことに関して、すげえ、あの、熱く語ってらっしゃるお蔵さんやったよね。自分とこ、実際自分とこのその、蔵の家系の一人が、そこの、牧場に、
まあそうだね、
嫁がれてね。で、それに対しての熱い思いっていうのをすげえ、あの、いろいろ読み解けるところがあったっていうのもあって、割とそこの熱っていうのが伝わってきて、あ、じゃあやっぱり馬の話しとかへんならいかんかったかなっていうのもあって、うん、
じゃああれだね、私がすごい馬やなと思ったのは損で OK なんだね。
馬やなって思ったのは馬やったってことや。
そうやな。まあ、
うん、ただ僕は競馬も分からへんし、その統計に関してもそんなに詳しくはないから、
うん、
割と上っ面しか救えへんだってところあるんやけど、実際はあのこの話聞いてもうてね、
うん、
あの興味持たれた方とか馬のことをよく知ってらっしゃる方がいらっしゃるんやったら、もっと深めてもうたらいいかなっていうような回にしとこうって今思った、
今思ったのかい。
はい
はい、まあじゃあ今日は終わっときましょうか。
はい、
もうね、なんか、中身だけで1時間なんだよ。
中身も、しかも、上っ面だけで1時間。
上っ面で1時間やからな。ただまあでも、面白いお酒だよ。飲んでても。
うん。
美味しかった。
なかなか、いろんな顔を見せてくれそうな、
そうね。
お酒でもあるし、
ね、
温度帯もっと変わってもいいかなって思う。
うん。
ただ実際そのどの温度帯でも何ぼでも飲めると思う。
ね、
うん、
はい、ということで終わっときましょう、
うんうん、
はい、今日も付き合いありがとうございました。
いいよ、
今日の放送はいかがだったでしょうか。大間さんトーク、
いまいちゃな、
はい、
そうでもないな、
まああのワイタロウさんトークが、
うん、
はい、
ワイタロウさん
ありますので、
はい、
はい、私たちもたくさんの酒情報を発信してきましたが、まだまだ出会ってないお酒、オクラさんたくさんあります。皆様からのこの酒おいしいよとか、このオクラさんの情報を聞いてみたいなどのリクエストメッセージをお待ちしております。
はい、
もちろんワイタロウさん、オクラレポートお待ちしております。
はい、他にも聞いてる人ちゃんと送ってよメール。
あのあんまりあれよ、あの、ああ深くしとかなあかんかもみたいなことないからね、ここの飲んだよぐらいでいいよっていう。
あ、いや、
あのワイタロウさんのトークと Q の今のこのリクエスト感で、
うん、
しっかりしたレポート送らんとあかんかも感が。
ああ、なるほどね。
そんなことはないよ。
あるある、
ないないないです。気軽に送ってください。はい、どこまでだか分からへんだったわ。はい、今回のもちろん今回の放送の感想や放送を聞いて飲んでみたいというメッセージも大歓迎しております。メッセージはツイッターのダイレクトメッセージ、メールアドレスへお願いします。ツイッターは酒ノートで検索してください。放送情報はもちろんですが、放送外の日常もつぶやいていますので、ぜひ覗いていただきフォローお願いします。
はい、
メールアドレスは酒ノート2020@gmail.com、 sakenote2020@gmail.com です。メッセージお待ちしております。
はい、
というところで今回の放送おしまいでございます。ありがとうございました。
バイバイ。